皆さんおはようございます。ようこそ礼拝にお越しくださいました。またカメラの向こうの皆さんおはようございます。皆さんを歓迎いたします。今日の私のメッセージの主題、それはここに出ておりますが、見えない宝が見えます、キリストのうちに、こういうテーマで私はメッセージをさせていただきたい、こう願っております。はじめに聖書の箇所をお読みしたいと思います。お手元の聖書どうぞ開いてみてください。よろしいでしょうか。コロサイ人への手紙第2章1節から5節です。コロサイ人への手紙第2章1節から5節であります。よろしいでしょうか。はい、ではお願いします。
私があなた方やラオデキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのために、どんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて、心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。私がこういうのは、まことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことのないようにするためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と共にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。
はい、ありがとうございます。私たちは一体何のために生きるんだろうか。こんな苦しみを抱えていかなければ、いかなければならない。そのように考える方々も、あるいはおられるかもしれません。ある方は、生きる目的を見失っておられるかもしれません。皆さん、私たちは生きるために、一体何が必要でしょうか。人間には欲というのがありますね。もっと、もっと、もっと豊かになりたい。皆さん、それは決して悪いことではありません。欲がなければ、私たちは前に向かって動くことができないからです。欲があるからこそ、人は積極的に前に向かって進むんです。で、皆さん、その欲もある一線を超えるならば、これが貪欲となります。この貪欲は、皆さん、決して良くありません。貪欲になるときに、人々の心はすさんでしまい、枯れてしまい、そして悲しみの中に入って陥ってしまうのであります。皆さん、貪欲によって、どれほどの人々が不幸な人生を過ごしているのでしょうか。昔から衣食住足りて礼節を知るというその言葉があります。そうですね、私たちは食べるものがあって、着るものがあって、住むところがあるならばもうそれで十分だと昔の人は言いました。確かにそうですよね。そしてそれで満足して感謝して歩むべきである。確かにそうです。イエス様はこう言われました。マタイの福音書6章32節です。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくて良いのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日、その日に十分あります。私たちの人生で大きなことは、思い煩う心があること。皆さんには心配事はありませんか？何の心配もないという方、おられたらちょっと手を挙げて教えてください。おそらく赤ちゃんだぐらいでしょうね。赤ちゃんは何の心配もないですね。明日のことを考えて、そして心配で夜も寝られないという方はおられませんか？夜は寝られないけども、昼は寝てるという方がいらっしゃるから、そういう人はいるかもしれませんけど、皆さん、明日のことを考えて、あるいは心が騒いでいる方々いらっしゃるかもしれません。聖書は、私たちが神様を本当に信頼するならば、心配無用であると教えております。心配のない人生、それは、ストレスが解放されるところの素晴らしい人生です。 神は私たちにそのような祝福の人生を過ごすことを願っておられます。幸いのことは、神様を信じる生徒には心配、思い煩い、不安から解放される幸いな人生を過ごす道が備えられている。信仰を持っていても、教会に来ていても、悩みは、そしてまた苦しみがあると言われる方があるならば、それはあなたに問題があります。聖書ははっきりと私たちにそのことを提示しているんです。それだけではありません。私たちが生きるに必要な知恵と知識、これが備えられると聖書は言っています。皆さん、生きるために必要な知恵と知識が備えられるならば、何も心配する必要がないはずです。ところで北浜チャーチの今年度の年間聖句は、前に出ております、この聖句です。コロサイの2章の3節ですね。皆さん、この聖句、一緒に声を出して読んでみましょうか。よろしいでしょうか。コロサイ人の手紙2章3節。3。はい。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているのです。短いフレーズですから、皆さんぜひ心に覚えてください。そして1年間、この言葉を繰り返し口から、唱えていただきたいと思います。私たちは知恵と知識を持って生きることができるんです。聖書はそれを宝と記しています。宝を持つ人生こそ、誠の勝利者ではありませんか。そうです。私たちはいろいろな宝をこの世で持っているかもしれません。でもその宝はいつまでも持つのものでしょう。物であるならば、いわゆる物であるならば、それは限界があります。愛する子供であるならば、それも限界があります。そうです。神様が与える宝、これは朽ちない宝と聖書は記しています。私たちはこの新年度、神様がお与えくださる宝を持って歩む年とさせていただきたいと思います。今日、皆さんのお手元のレジュメに従って、2つのポイントからお語りいたします。よろしいでしょうか。まず第一、それは、キリストを誠に知るということです。これが第一のポイントになります。この際の教会の人々、その人々は、今から約2000年前の出来事でありました。イエス・キリスト様の教会が2000年前に誕生いたしまして、世界で一番初めの教会、それはもちろんエルサレムです。イスラエルのエルサレム。イエス様はこのように言われました。マルコの福音書16章15節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。このイエス様の言葉は大宣教命令と呼ばれて、キリスト教会に、そして全世界へ福音を届けてまいりました。今日も、キリスト教会は世界各地に誕生しています。ところが、そのキリスト教会の内側を見るならば、決して完全な強い人々が集まっているわけではありません。いいえ、むしろ弱い人々が、弱者が集まっているのが特徴ですね。何も問題がない人が集まるのではなく、苦難や不足や心配事がある、その人々が教会に集まる例が多いのであります。それがキリストの教会です。しかしながら、そのようなキリストの教会、弱い人々が集まっている教会であるのに、なぜ2000年間も存続し続けられたのでしょう。実に不思議ですね。このコロサイというところは、現在のトルコです。このトルコの地中海側に面したエペソという町のすぐ近くにありました。トルコは今、ウクライナ問題でも、このロシアとウクライナの仲裁に入っている大切な国です。当時もトルコには巨大教会の多くの信徒が生まれて、そして教会が誕生しました。しかしこのコロサイというところは小さな教会だったんです。大教会、メガチャーチではなかったんです。小さな教会だったんです。そこにこの教会が誕生して、そしてイエス・キリスト様が頭として、そして生き続けて、おられました。イエス様も今日も同じようにこのキリストの教会の頭として生き続けておられます。ところがこの小さな教会に異端、 異なった教え、誤った教えが入ってまいりました。大きく分けて二つの異端がありました。一つは皆さん、これはユダヤ主義という考え方。皆さん、このキリスト教はもともとユダヤ教をベースに立っております。このユダヤ主義とはイエス・キリストを信じるだけでは十分ではない。ユダヤ教の教えが大切だ。ユダヤ教の教えというのは、モーセが神様によって命じられたところの律法、戒め、この律法、それや律法や、あるいはお祭りごと、祭儀、これを守ることが大切だ。だからただ、イエス様を信じるというだけでは不十分であって、プラスアルファが必要だ。こう言ったのです。これがユダヤ主義者たちです。その代表的な教えが、ユダヤ人聖人男子に施されたところの割礼でした。割礼を受けなければ十分ではない。皆さん、これが当時は大問題になりました。そしてこの大問題のために、その当時の世界に散っていた多くの教会のリーダーたちがエルサレムに集まって、そして使徒会議、エルサレム会議というのが開かれました。その会議のテーマが、割礼が受けなければ人は救われないかということです。割礼を受けなければいけないのか、受けなくてもいいのか、割礼はどうしたらいいの、つまり、このユダヤ主義者の問題で大きな宣教会議がここで開かれたのです。ローマ人のドキュメント3章28節、こう書かれています。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えられているからです。これが実はエルサレム会議、使徒会議の結論でした。この割礼を受けなくても、イエスをキリストと信じる信仰によって人は義とされ、救われる。この結論が出されました。そうです。もう一つの間違いは、グノーシス主義という、この間違いでした。このグノーシスという、このフィロソフィーは、信仰とは理性と哲学で理解する必要があると説いたんです。つまり、難しくしたんです。信仰は知的に理解しなければいけない。そんなね、簡単にね、イエス様信じるだけで救われる。そんな甘いもんじゃないよ、と言ったんです。何を持ってきたかというと、ギリシャの神々に、ギリシャの教えを持ってまいりまして、土地の風俗、習慣、こういったものを混ぜ合わせたいろいろな神々が、いわゆるギリシャ神話でご存知のようにありました。この神々を中に入れようと。こういう教えが広がったのはグノーシス主義でありました。皆さん、このようなユダヤ主義とグノーシス主義、この二つの教えが小さな教会の中に入ってきた。どんなことが起こるでしょうか。パニックです。小さな教会でこのような教えが入ったとき、しかも今のような聖書を特別に勉強してリードできるような指導者がいなかった、まだその時代でありました。小さな教会が大きく揺れ動いたんです。これは間違っているということをはっきり説く人もいなかったんです。そうです。そこでこの書簡の著者パウロがこの教会に宛てて書簡を書き送ったのです。このユダヤ主義といわゆる律法主義、また知的な方向に走ったグノーセス主義。これに対して彼は言ったんです。この小さな群れが異端によって震われて、そして倒れてしまわないためにですね、彼はこの書簡を書き送った。そう考えると、皆さん約2000年経った今も、このユダヤ主義的な考え方というのは今もあります。そしてまた、グノーシス主義。この考え方、今もあります。何ら変わってない。世界各地にあります。異端の死は新しくこれにプラスいろんなものが生まれてまいりました。真理から目をそらすことにある。これは悪の働きですね。これら間違った教え、これを異端と呼びます。これに打ち勝つ教えには、誠の教えをしっかりと持ち続けることが大切。それは宝のようであります。その宝はイエス・キリストはご自身のうちに満ちているとパウロは言いました。ですから、宝を持っているかどうかは大切なことです。著者パウロと、またこの書簡の発信人であるテモテ、その願いはどこにあるかでは、2章の2節に書かれております。お読みします。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて、心に励ましを受け、さらに理解することで、豊かな全く確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。 パロはここで、この聖句の中で4つの願い、祈りを述べています。一つは、心に励ましを受けることです。心は、内なる人の中心です。外なる人は、私たちに見える部分です。でも私たちを本当に見て支えるのは、内なる人。この内なる人は心の中にあるんです。この内なる人の中心にドシンと座しているのは心であります。その心に励ましが与えられるように、我々は願い。そうです。私たちが心に励ましをいただくときに、受けるときに、力と勇気をいただくことができるんです。二番目、愛によって結び合わされるように。皆さん、愛は人を引き寄せます。心を持たない人はいないんですよ。それは神様のアガペーの愛を受けるためです。教会は人の才能、能力、また金銭の豊かさ、またその他で結び合わされるのでは決してありません。イエス・キリストの愛によって結び合わされるんです。愛がなくなれば皆さんどうなるんでしょうか。今、ウクライナに侵攻したこのロシア軍、その最高司令官でプーチン大統領は愛に欠けた人物であると言われます。精神的に何かの欠陥があるとも言われています。彼のうちには愛という言葉、その言葉が全くない。ですから皆さん、あの残虐な殺人の行為は平然と行われてしまう。愛というのは本当に人をダメにしてしまう。と台無しにしてしまうと、この恐ろしいものであります。でも聖書ははっきりと書いてます、ね。愛によって結び合わされるように。これがコロサイの教会にもパウロが願ったところであります。3番目、理解をもって豊かな全く信頼に達しますよ。神様を信じる人の生活は神の御国に向かう生活です。それはこの地上から続いてやがて入る神の御国です。そこに確信を持って住むことができるようにとパウロは願ったんです。理解を持って豊かな全く信頼に達しますよ。4番目、神の奥義であるキリスト様を知るように。皆さん、パウロはキリストを知るということは神様の奥義を知ることであると言いました。奥義、それは秘密のことです。またそれは宝でもあり、聖書の奥義は聖書に書かれていますが、探し求める者には発見できる秘密なんです。それはイースターの時に子供たちがあの隠されたイースターエッグ、卵探しをするようなものですね。その際探す子供たちは発見することができます。探さない子供たちはイースターエッグを発見できない。同じようにですね、マタイの福音書7章7節こう言ってます。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。皆さん、単純ですね。単純、明快に聖書は私たちに与えて、御言葉を与えてくれています。八節。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。皆さん、実に聖書の御言葉は単純です。でも単純な御言葉を私たちは実践できない。なぜですか？それは私たちの信仰にかかっているからであります。著者パウロは、宝のすべてはキリストのうちにあると言いました。御言葉、コロサイの2章3節を読みします。このキリストのうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されているのです。皆さん、知恵と知識の宝がすべてこの一人のお方のうちに隠されている、パウロは言ったんです。それはどういうことでしょうか？それがお手元のレジュメの第2のポイントです。まず知恵の宝を考えましょう。この知恵の宝というのは一つの定義として人間的な宝ではないんです。そうではなくして神様が天と地を作られた神様が私たちに与えてくださるところの宝。そうです。私たちは神から知恵をいただくことによって多くの助けを経験することができます。そうです。聖書はあらゆることは神のお許しのもとであると教えていますね。例えばマタイの福音書10章30節。あなた方の髪の毛さえも、ごめんなさい、髪の毛さえもですね。あなた方は 髪の毛さえもすべて数えられています。ごめんなさい。皆さん、髪の毛さえも数えられている。パッと髪の毛を当たら、パラッと一本ぐらい落ちるじゃありません。また、加齢とともに、だんだん薄くなってまいります。これは自然ですよね。皆さん、この一本でさえも文字通り取るならば、数えられている。神様知っている。するなら、あ、神様はどんなことも、私たちが出会う不幸なことも、苦難も、苦しみも、試練も、過ちも、どんなことも神様の手の中なんです。皆さん、それでも私たちは困難やな時や、理不尽な時に出会う時、神様どこにいるか、こういう思いになってしまうんです。不安になってしまうんです。そしてどう対処したらいいか分からなく、頭を抱えてしまうんです。答えがそこで見つからない、あるいはすぐ与えられない時、どうしよう、どうしよう、どうしようと言って、私たちは迷ってしまいます。ある時イエス様はこう言われました。ルカの福音書21章、14節。ですから、どう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。皆さん、すごい言葉ですよ。多くの場合はあらかじめ考えるんです。ビジネスマンは特にそうです。会議の前には大体想定するんです。こういうことが起こる、ああいうことが起こる。そしてリハーサルまでします。でも聖書はこう言ってますね。あらかじめ考えないと心に決めておきなさい。15節。あなた方に反対するどんな人も、対抗したり反対したりできない言葉と知恵を私が与える。神様が与えてくださるところの言葉、知恵。これが実は私たちを本当の意味で助けてくれる。簡単に言えば、必要な言葉は必要な時に知恵の言葉として神様が備えておられるということです。これを求めるならば与えられるというんです。皆さん、なんという幸いなものではないでしょうか。これがクリスチャン生活なんです。話変わりますが、私の尊敬するヤコブ・エソー世界巡回伝道師のことを思い浮かびました。彼はロシア系ドイツ人でありました。残念なところにも召されてしまいました。彼はイエス・キリストを述べ伝えたために4度捕らえられて25年の強制労働収容所生活を強いられました。彼は自分の経験した数多くの経験を、そのエピソードを語ってくれました。それは本当に筆舌しがたい。ノートに書くことができないほどの実に多くの辛い出来事でありました。また厳しい拷問も彼は受けました。あまりその多くは彼は語りませんでした。しかしながら彼はその苦しみの中にあっても、イエス・キリストになるところの幸いを本当に確信を持って語ってくださいました。私はその彼と4週間ぐらいずっと日本縦断の仲介をして通訳しました。本当に何度も何度も聞いて、私が一番恵まれたんじゃないかと思っております。ある町で彼の集会開かれた時にですね、集会後、一人の方が立ち上がって彼に質問いたしました。先生、質問があります。もし私が先生のような苦しい試練に遭うことがある、シベリアの収容所に送られて、25年も入れられて、拷問を受ける、そのようなところに置かれたら、私はとてもとても耐えられません。勝つことは、とても勝利をすることができないと思います。先生、どう思われますか?こう言われました。すると彼はこう言いました。もし私がもう一度、あのシベリアの収容所に送られて、あの時、あの監視から言われた、あの厳しい言葉や拷問を受けることがあるならば、私も今耐えられるかどうかわかりません。でも神様は、あの時、あの場で、私に御言葉を与えてくださった。私は今自信がないけれども、私の信じている神は生きておられて、本当に苦しみと試練の中にあった時に、そばにいて力を与え、励ましを与えてくれたって言いました。彼は1メートル四方の独房に入れられた。約数ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と言ってました。もう何週間も人の声を聞かない。人の顔も見ない。ただ監視が1日1回、わずかな食事持ってくるだけ。下の、この小窓のようなところから食事入れるだけだった。上に、太陽の光を入れる小さな窓があるだけですよ。そこに1日1回、わずか20分か30分、太陽の光が入ってくるだけ。あとは何にもない。そこに一人でいると、そして外部との接触がないと、人間は気が狂うそうになるそうですね。誰とも皆さん、2週間、3週間じゃないんですよ。2ヶ月、3ヶ月など、 もう気が狂う寸前になったそうです。で、彼はもう限界に達して、神様、どうしたらいいでしょうか。そういう監視が言ったのはですね、お前の奥さんはお前を捨ててもう逃げていったよ。子供たちも全部逃げて、教会の人どこに集まってるか教えなさい。地下教会ですから、居場所を言うことができない。本当に彼はもうその寂しさの中で、もうここまで言葉が出る寸前だった。その時です。パッと見たら、小窓から一羽の小鳥が入ってきたんですね。彼は心優しい人で、パッと手を伸びたんです。手を差し伸べたら、その小鳥が手のひらに取ってですね、チュチュチュチュチュチュチュチュチュと乗って、肩のところに行って、この肩まで切って、U ターンして、チュチュチュチュチュチュチュチュチュと言って、手のひらから窓飛び立って、その窓から外に飛び立って。彼は長い苦しみの生活の中で、一度しかその経験なかった。その時彼は聖書の御言葉を思い出したんです。この御言葉です。マタイ6章26節。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の地は養ってくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるのではありません。この御言葉を彼は思い出したことによって、慰めをいただいて、彼は内側に喜びが湧いてきたってです。本当に喜べて、もう数分前までですね、彼は本当に頭が狂いそうになってしまって、どうなるか分からなかった。ところが彼は一瞬にして、御言葉を思い出したときに、神様が彼を励まします。すると皆さん、何が起こったんですか？彼はその部屋が喜びの場に変わった。皆さん、その中ですね、彼は賛美歌を歌い出したんです。もう監視の人は気が狂ったと思ったそうですね。皆さん、使徒の働きが書かれてますね。パウロとシラスがですね、牢獄にいられた時にね、地震が起こって、その後、監視の人はみんな逃げていったと思った。いいえ。彼らの中で神様を賛美して、賛美歌を神様を賛美した。あのことは現実だと彼は言いました。私がそうだったって言うんです。皆さん、私たちの信じている神様はそういう神様なんです。そのことを私たちが経験させていただけることは、なんという幸いではないでしょう。ですから、私たちは先に起こることを何も心配するはないってことです。神様は必要な時に必要なことを与えてくださると。皆さん、浦さんは牧師だからうまいこと言うけども、そんなふうに信仰生活を送れるんですか？ Don't worry, 心配しなくていいんです。小さなことから人は成長していくんですよ、一歩一歩。まず小さなことを信頼してください。すると必ずセカンドステップ、サードステップといって、その人は成長していきます。小さなことに不忠実なら、絶対神様は次のステップに導かれないんです。でも小さなことに本当に忠実にしたくなら、神様はもう一歩引き上げてください。そうです。ですから、ヤコブ・エソー氏が経験したのはかなり高いレベルだと思います。でもその前に彼は本当に忠実な、真実な、誠実な人なんですね。まあ、それを私一緒に生活して思いました。で、彼は神様によって本当に育まれ成長していた人物。御言葉が自然に湧いてきた。かつての時代は、皆さん、KGB が著しく支配したソ連では、聖書を印刷することは公に許されていなかった。聖書を持っていることも許されなかった。何をしたんですか？御言葉を暗記しましたよ。暗唱聖句です。その暗唱した聖句が心に蓄えられていて、この苦しみの中で出てきたんです。湧いてきたんです。神様はそういう方ですよ。皆さん、苦しみや、あるいは苦難や、いろんなことに我々出会います。でも、心配いりません。大丈夫です。あなたが神様に目を向けるなら、キリストのうちにすべての宝が秘められているからです。実はこのことを経験する年と神様は私たちに求めていらっしゃると私は思います。ですから心に御言葉を蓄えるということでも大切です。私たちは聖書講座の勉強会で暗唱聖句を毎週やっています。御言葉を蓄えること。これは結局自分にとって大きな宝となるからであります。さあ、その宝というのは2番目、知識の宝を考えてみましょう。まずこの知識の宝という定義はですね、これは学問の知識を言ってるんではないんですよ。それは先人たちの生きた証、かっこ歴史です。人は人の生き方から学びます。どんな生き方を先人はしたのか、どんな生き方を親がしているのか、おじいちゃんおばあちゃんがしたのか、先輩がしたのか、皆さん、それも成功ストーリーじゃなくて、サクセスストーリーじゃなくて、 失敗ストーリーを聞きたいんですよ。失敗ストーリーを通してどのように復帰したのか、どのように勝利したのか。そうでしょ？その生き方、皆さん、が記されているのが聖書ですよ。聖書は歴史の宝庫です。天と地を作られた神様を信じて従い歩んだ生徒たちも例外なく試練、苦難に遭いました。それはイスラエルの歴史からもそうです。イスラエルの歴史を見るときに、本当に彼らは神の前に不従順になって大きな試練、苦しみを経験しました。それは御言葉通りなんです。さあ、そのイスラエルの歴史から学ぶことができるのが知識です。これが聖書なんです。皆さん、旧約聖書の人々を考えてください。イエス・キリストはまだ知らなかったんです。まだ生まれてなかったんです。イエス・キリストが来られる前ですから。だから前方において旧約聖書の人々は歩んでいたんです。やがてメシアである、救い主であるキリスト様が来られること、これは旧約聖書の人々が祈り願っていたことです。そのことが成就したのが今から約2000年前です。そして新約、新しい約束の時代に入りました。新約聖書の時代ですね。じゃあ新約聖書の生徒たちはどうでしょうか。私たちはイエス・キリストを後方に、後ろに置いて歩んでいます。それは旧約聖書のいわゆるメシアに対しての予言が成就したこと、イエス・キリスト様にあって成就したことを私たちは後ろに置いて確認させていただく。皆さん、前方においてこれから起こることを見るよりも、後ろで起こったことを確認する方がはるかに楽なはずですよ。私たちはそのような立場に置かれています。そして、旧約聖書、新約聖書、その中心に置かれている、両方の中心に置かれているのがイエス・キリスト様です。私たちは今、旧約聖書、新約聖書の両方を持っています。バイブル。それが私たちの天使です。その中心がイエス・キリスト様です。そして神様の御言葉の中にキリスト様がすべて掲示されている。イエス・キリストを知る知識は教会の秩序の根本となるんです。そして固い信仰の土台ともなります。パウロはコロサイの人々が異端の教えに翻弄されるのではなく、キリスト様の知恵と知識を持ってしっかりと立ち上がってほしいと願ったのです。その意味で聖書は知識の宝です。ではなぜ聖書の御言葉は知識の宝でしょう。それは先人たちの生きた証が、歴史が宝庫のように、宝の蔵のようにいっぱい秘められている。話一つちょっと脱線します。先週スイスで素晴らしいバイブルが発見された。皆さん、お薬のまれピルご存知ですね。ピルというのはどうでしょう。大きなものでも3ミリか4ミリ、5ミリあるかな。まあ5ミリぐらいでしょうね。ピルサイズのバイブルがある宣教団によって開発されたデジタルで。バッテリーが中に入っていて、5年間バッテリーが有効なんです。そしてスイッチオンにするとですね、そのピルの、お薬の一錠ですよ。そのわずか数ミリのこのライトオンになってる。御言葉が流れてくる。聖句が流れてくる。聖書箇所も流れてくる。これが発明されたんです。詳しいことは発表できないと言いますけど、それがね、今皆さん、ロシアをはじめとして、旧ソ連の中にあって、あるいは東欧の中で、非常に苦しみを受けている人々のところに送られてるんです。聖書を手にすることができない方々に、西側の多くのクリスチャンが、それを送り届けているんです。来月号の機関誌の選挙の声に乗りますからですね、詳しく書きました。読んでください。すごいなと思います。皆さん、ピールの大きさのバイブル、今までの一番小さかったバイブルはこのぐらいだったんですよ。私の部屋にありますよね。このぐらいの、今から30年、40年前私たちはシベリアに運んだんですよ。この今、ピールですよ。すごい時代になりましたね。これはすごいなと私思いました。どうしてか、どうしてピールにしたかった。いざという時です。飲み込むことができるから。文字通り御言葉を飲む。まあ、彼らの苦しみの中にある人たちの生活は本当にもう命がけの信仰ですから、もうそういうことをするわけです、彼らは平気で。で、そういうのが、発明されたと聞いて、とても嬉しく思いました。この文明の、なんて言いましょうか、知恵が、その意味で、良い意味で生かされてきたなということを私は思ったんです。 話戻しますけど、私たちは旧約聖書の中に出てくる歴史人物から学ぶことができますよ。例えばアブラハム。アブラハムの神と契約を結んだイスラエルの父祖となりました。そしてまたアブラハムの人生こそ全ての民の元へとなった。彼の生涯から多くの教えをいただきます。そしてその子イサク、このイサク、またヤコブ、この生涯からも私たちはたくさん学ぶことがある。彼らが生きた生涯から彼らの生きた生涯から多くのことを学ぶことができます。神様はその後モーセを立てられましたね。そしてイスラエルの民を約束の地エジプトからカナンの地に導かれました。そのモーセの生涯から私たちはもう限りないほどたくさんのこの学びを受けることがあります。旧約聖書の初めの5つ、この5章はモーセが書いたと言われています。そして後継者ヨシア、ヨシアの生涯はどうでしょうか。イスラエルのためを約束の地カナンに導いた、あのリーダーシップすごいと思います。たくさん学ぶことができます。さらに神様は数多くの預言者、王、獅子、そして神の人、賢者、もう数々の人々を起こされました。それらの方々が全部聖書の中に書かれてるんです。新約聖書どうでしょうか。十二使徒から始まりました。その一人一人が多くのことを学ぶことができます。ペテロ、性格が全然違います。ルカ、彼はお医者さんでした。違いました。主税人であったユダ。そうですね。税人、このお金を取る。そして、会計を任されていた。そのような働きを、まあ、いろんな職業も違うけれども、性格も違った。ね。そうですね。そしてもう一つ、アンデレなんかもそう。ベッサイダというところがあるんです。これがデビューさん、何年だから、1000何百年でしょうね。結局ね、どこにベッサイダがあるか分かる。これはペテロとアンデレたちの言われて、分からなかったんです。ところがですね、この昨年度、イスラエルとアメリカの聖書考古学者の研究によって、ガリラヤ湖の湖畔からちょっと入ったところにベッサイダ、ここが間違いないということが発見された。その証拠は何かというとですね、確か7世紀に発見されたキリスト教の修道院の跡、寺院が発見された。実はその後ですね、大地震が起こって、そしてそれが破壊されて、チャペルが、またガリラヤ湖の水位が大地震によって大きく変わってしまって、完全に破壊されて、この土の中に埋もれてしまったらしいです。で、多くの聖書学者がわからない探していたんですけど、やっと昨年それが見つかった。これも来月号に書きましたから、皆さんどうぞ読んでください。読んでびっくりしました。ほう、一千何百年もね、まあ大地震があったりない、あ、その後イスラム教が聖地を支配した、完全にキリスト教の寺院を倒しましたでしょ、破壊しましたね。ですからもうなおさらわからなくなったんですよ。で、その後また十字軍が入ってきて復興したんですけども、そういったところがこう出てきたところに、本当に聖書の信憑性というのがね、次から次に出てくる。初代教会の多くのパウロやテモテや、またその他、先人たちは、一人の方、イエス・キリスト様に的を絞って伝道を続けた人。ですからパウロは、このキリストのうちに知識の宝が全て隠されていると言ったんです。キリスト様を知り、知恵と知識の宝を知ることこそ、人生最高の宝である、と彼は言いました。私生活において、仕事において、また研究生活において、皆さん、あらゆる分野で、あなたは知恵が必要じゃないでしょう。キリスト様の宝があるんです。それは、発見した人のみが知ることができる宝なんです。御言葉、コロサイ2章3節。このキリストのうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されているのです。イエス・キリスト様を知ることによって、キリスト様からを学ぶことによって、知ることができる。私たちは愛によって一つとなって神様の御言葉を正しく知り、真実と偽りを見分ける力を得ることができます。幸いですね。じゃあどうすればよいんでしょうか。3点申し上げます。一つ、御言葉の前にまず心を静ませることです。黙想から始まります。御言葉の前で静まることです。皆さん、急いで、慌てて、急いで御言葉の前に静っても、御言葉入ってこないんです。急いで駆け足で教会に走ってきて、はっはっはっはっって座って、言葉入らないんですよ。 やはり5分、10分経って心を静めた中で入ってくる。ですから、御言葉の前で心を静めること、黙想すること、基本です、皆さん。2番目、神に祈り求めることです。そうです。Don't worry. 心配しなくていいです。心配しなくて、神様に求めてください。求めなさい。そうすれば与えられます。叩きなさい。そうすれば開かれます。その言葉を素直に私たちは受け入れたらいかがでしょうか。そして3番目。神様はもう一人の助け主である聖霊様を送っています。この聖霊なるお方が私たちが日々のデボーションにおいてヘルプ、助けてくる。聖霊様が私たちに光を与え、また道を照らして先導してください。さあ皆さん、このような3点をしっかり私たちの自分のものとするならば、この年、2022年度、北川チャーチが、また私たち一人一人が、カメラの向こうの皆さん、あなたも一人一人がですね、キリストにある宝を見つける、その年となることができると信じます。その意味で、この年は神様の祝された、その年となると、一人一人にとってなると私は期待したい。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。見えない宝が見えます。こういったテーマでお話を進めてまいりました。それはキリスト様のうちです。今朝も主は私たちにお語りくださいました。4月から始まった新年度、私たちはどのような歩みをさせていただくことでしょうか。兄弟姉妹にとって宝を発見する年となりますように、私は心から願います。また私も宝を発見する年と ならせていただきたい。なぜならキリストのうちに問題解決の鍵、励まし、力、そして導きがすべて隠されていることを知ったからです。最後に、この聖句を皆さんもう一度ご一緒にお読みしてお祈りをしたい。よろしいでしょうか？この聖句を読みしましょう。3、はい。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているのです。はい、ありがとうございます。お祈りしましょう。心を合わせてください。天の地なる神様、感謝いたします。このキリストのうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されている。なんと素晴らしい御言葉でしょう。あの小さなコロサイの教会に、パウロがこの書簡を書き送り、異端が著しく激しく動いている中にあって、そこで勝利を収める秘訣がここにあることを記しました。神様、今も同じです。私たちも様々な課題を抱えております。ある方々はビジネスにおいて壁に当たっています。ある方はどう生きたらいいかわからない方で悩んでいる方もいらっしゃいます。でも、御言葉は真実です。旧約聖書、新約聖書、今その中心に書かれているイエス・キリスト様を私たちは手に聖書をして読むことができる。こんな素晴らしい時代に置かれています。感謝します。この2022年度が私たち一人一人にとって神様に祝された幸いな年となりますように祝福してください。この礼拝に集われた皆さん、お一人お一人、応答の祈りを捧げようでありませんか。いかがでしょうか。あなたにとって2022年度、どんな年を期待いたしますか。この新年の年間聖句のように、宝を発見し、宝を見出し、また知恵と知識をいただいて歩む年とならせていただきたいと願うでありませんか。この礼拝に集われたあなた、あなたの言葉でどうぞ応答の祈りを神様に今お捧げください。そして私がその後にお祈りいたします。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。かつて多くの生徒たちを励まし、助け、いや救ってくださった神の御言葉は、今日も神を信じる者に同じく与えている神の知恵であることを覚え、ありがとう感謝。また神の知識であることも感謝いたします。神様、どうかこの御言葉を私たちの教会の兄弟姉妹お一人お一人が、またカメラを通して礼拝に参加してくださっているお一人お一人が、 自分のものとしてしっかりと受け止めることができる年と変えさせてください。お願いをいたします。感謝いたします。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているの。コロサイの御神2章3。私たちの救い主であるイエス・キリスト様のお名前によって、兄弟姉妹の祈りとともに御前にこの祈り